決算審査特別委員会の審査から総括質疑。元年度決算議案は吉本隆義議員が委員長、望月翔平議員が副委員長を務める決算審査特別委員会に付託され、全体会議及び分科会で慎重に審査しました。ここでは9月28日に行った全体会議での総括質疑の主な質疑と答弁の要旨についてお知らせします。
事業務における ICT の活用は、 ICT の活用で市の定型・単純業務を自動化し、業務の効率化を図った。市の業務における ICT を活用した取り組みについて聞きたい。
情報化計画に基づいて ICT の活用を進めており、元年度は定型・単純業務をプログラムにより自動化する RPA を活用し、業務の効率化を図った。またコンピュータ端末にデータを保存しない仕組みである仮想化基盤を整備し、情報セキュリティ対策を強化するとともに、今後の利便性向上のためノートパソコンやタブレット端末を導入した。
RPA の導入による効果について聞きたい。
住民税の申告や保育園の入所申請に伴う業務などに導入し、約半年間で500時間程度の作業時間を削減した。また RPA ツールを活用することで作業の機械化による人的ミスの防止のほか、職員が単純作業以外の企画立案や相談業務等に注力できる効果があると考えている。
迅速で正確な災害情報の伝達を。防災行政無線と地域防災無線、ファックス設備をデジタル化し、通信機能を強化した。災害情報の伝達は不可欠かつ重要な要素であり、迅速で正確な情報伝達に向けて不断の取り組みが求められる。事業の目指す方向性をどのように考えているのか。
災害時における安定的な情報伝達手段の確保を目指して事業に取り組んできた。特に防災行政無線はデジタル化が完了したことで、文字情報による放送やラジオ等の情報伝達手段との連携など、新たな情報発信手段の展開に向けた基盤が整ったと考えている。
スポーツ振興のさらなる推進を。スポーツ教室等を開催したほか、スポーツ推進計画の中間見直しを行った。障害者スポーツの浸透と発展のため、体験できる競技の増加や大会の開催などに取り組む考えは。
障害者スポーツの一つであるボッチャの体験会は機会を拡大し好評を得た。今後もパラリンピック競技を中心に体験会や大会を開催するなど、積極的に障害者スポーツを推進していきたい。
推進計画の見直しを行ったとのことだが、スポーツ振興の理念を明確にし、活力あるまちづくりを目指すため、スポーツ振興基本条例を制定する考えは。
スポーツがもたらす多角的な効果を最大限に生かせる施策の実現に向け、スポーツ行政を取り巻く状況を的確に捉えながら、条例制定について調査・研究を進めていきたい。
企業支援の取り組みは、若者への市内企業周知や就業支援を行ったほか、企業立地の促進を図った。若者の就業支援の対象は大学生中心の印象だが、高校生に対して地元企業を周知する取り組みは。
30年度と元年度に高校生に地元企業の魅力を感じてもらい、雇用につなげるための企業展示会を行った。今後も市内企業について知ってもらい、雇用につなげることができるよう関係機関と連携し支援していく。
企業立地支援制度により、立地を支援する企業数の目標を4年度までに145件としているが、元年度の状況は。
制度により元年度に新たに支援した企業数は8件、制度開始からの累計で131件となり、目標値に向かって順調に進捗している。
幼児教育・保育の質のさらなる向上を。民間保育所等の 運営費加算や保護者負担軽減により保育サービスを推進した。元年10月から国の幼児教育・保育無償化が始まった。本市は独自の保護者負担軽減にも取り組んできたが、幼児教育・保育の質の向上をさらに推進していく考えは、
幼児期に質の高い教育・保育を提供することは重要と考えている。その中核的役割を担う幼児教育・保育センターを2年度中に設置し、保・幼・小連携の進展や関係機関との連携強化など、実践の場における幼児教育・保育の質の向上を図っていく。
がん検診の受診率向上に向けて、各種がん検診を実施し、疾病の早期発見による市民の健康維持を推進した。本市の元年度の子宮頸がん予防ワクチンの接種者は延べ126人であった。罹患を減らすためにはワクチン接種よりも検診率向上が重要と考えるが、若い世代に向けた今後の取り組みは、
2年度からは20歳、30歳、40歳の市民を対象に子宮頸がん検診の無料クーポン券を配布し、受診のきっかけ作りに努めている。30年度から実施している市内大学での啓発講座は、コロナ禍の中開催は難しいが、新たな方法を検討し若い世代の受診につなげたい。
民間と連携した大腸がん検診等の受診率向上事業は、他自治体からの視察も多く良い取り組みであったが、その評価は、
個々の状況に応じた受診勧奨通知を送付したことにより大腸がん検診の受診率、精密検査受診率が向上し、早期発見・治療による市民の健康増進に寄与できたことが最大の成果である。また受診率の向上による医療費の削減などの事業成果を可視化することができた。
下水道事業の運営は、下水道事業の健全な財政運営を行うため、新たに下水道事業基金を設置した。新たな下水道事業基金の活用方法は、
下水道の建設や改良、維持管理などの費用の財源に充て、年度間の財政負担の平準化を図り、持続的な事業運営に活用していく。
下水道事業は元年度に地方公営企業法適用に必要な固定資産台帳の作成などを行ったが、今後の事業経営をどのように考えているのか聞きたい。
事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う使用料収入の減や施設の更新事業の増大が見込まれるなど、状況が大きく変化していくと考えている。公営企業会計の導入による財政情報を公開することで、本市の下水道事業の経営状態に関する説明責任を果たし、経営環境の変化に適切に対応していく。
受動喫煙を防止し、安全で快適な環境を。屋外公衆喫煙所の整備工事を行い、受動喫煙対策の強化を図った。安全で快適な生活環境のために行った路上喫煙防止の取り組みは、
喫煙者のモラルやマナーの向上が重要と考え、マナーアップキャンペーンを実施したほか、歩きタバコ禁止の看板の配布や横断幕の掲示などを継続実施し、普及啓発に努めた。
市は喫煙スポットなど屋外公衆喫煙所の近くを通る歩行者の受動喫煙を防止するため、都の補助金を活用して屋外公衆喫煙所を改修したが、内容を聞きたい。
喫煙所のパーテーションの高さなど、国が示した屋外分煙施設の技術的留意事項に従い、市内10カ所を改修した。決算審査特別委員会の審査からお伝えしました。